はい、こんにちは。今日のテーマは効率よくタンパク質を摂るにはということについてお話ししていきたいと思います。で、なんで今日こういうテーマかというと、やっぱり質問をいただくんですが、タンパク質、特にプロテインを飲んでなんかお腹の調子が良くないですとか、こうガスがたくさん出ますとか、まあ、そういったね、お話って結構いただくんですよ。で、これまあタンパク質摂る摂取のあるあるっていうか、まあそうなんですけれども、今回考えていただきたいのは、タンパク質、これ食材でもプロテインでも何でもそうなんですけれども、タンパク質を摂るときにどのぐらい摂るかっていうのももちろん大事なんですけれども、それをいかに吸収させるかということの方がもっと大事なんですね。なんでかというと、どんなにね、たくさん摂ってもそれが吸収できてなくて、こう垂れ流し状態だったり、こうなんていうかな、かえって具合が悪くなったら、これ本末転倒なわけですよ。ですから、そこのところをね、今日ちょっと取り上げてやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。まず最初、これ吸収力って書いてありますけれども、で、吸収できているパターンと吸収できてないパターンで、吸収できているパターンを見ますと、こう肌とか髪の毛とか爪とかいろんな部分が再生するっていうことですね。髪とか肌とかすべてで、これ特に一番わかりやすいのが爪なんかですけれども、今まで例えば1ヶ月に1回爪を切ってた人は、なんか2週間ぐらいで爪が伸びちゃうよとか、そのぐらいね、体の再生スピードっていうのは伸びていくんですよ。まあ、このどこの部分が一番再生するかっていうのは、その人のこの DNA によって変わってくるんで、まあ、一概には言えないんですけれども、肌とか爪とか髪の毛なんかは比較的ね、タンパク質の摂取を増やしていくと、復活しやすい部分になってきます。で、これ全部、人間の体は基本的には、大部分がタンパク質でできていますんで、まあ、この辺再生していくっていうのは、まあ、で、次に、何か運動をやってる人は筋肉がつく。筋肉がつくっていうことがありますよね。あと活力が出てくる。で、太っている場合は痩せる。で、太っててなんかダイエットしたいなっていう場合は、今回のこの細胞再生の方法をやってもらうと、余分なね、脂肪とかがこう、そげていって、それで理想的な体型になっていくはずなんですよ。で、逆に、痩せすぎてて、何かちょっとこう、虚弱体質の人は、逆にこう、いい感じで太っていく。太っていくって言っても、健康的に太っていくんで、それによって、こう、活力が出てきたり、疲れにくくなったり、風邪をひきづらくなったり、そういったね、いろんな効果があるんですね。つまり、こう、健康になるっていうことで、吸収できてると、まあ、こういった、まあ、状態になってくるっていうわけなんですよ。で、逆に、吸収できてないパターンはどうなってくるかっていうと、こう、例えば、ガスがいっぱい出る。まあ、人間ですから、たまにおならとかするのは、まあ、普通なんですけれども、これがあまりにも多いとか、なんか臭いとか、そうなってくると、やっぱり生活に支障をきたしてきますんで、まあ、あんまりこう、望ましくない状態ではあるんですよ。で、ガスがたくさん出る。で、あと、便秘。で、ひどい場合は、こう、下痢していくっていう感じになってきます。で、これはどういったことかっていうと、タンパク質だけに限らないんですけれども、要は体で消化吸収できてないっていうことなんですよ。消化吸収できてなくて、頭だけでね、こう、タンパク質をたくさん取らなきゃいけないっていうことで、何か肉とか魚とか卵とかたくさん食べたり、プロテインを自分のね、消化の能力以上にたくさん取りすぎてしまうと、やっぱりこう、吸収できなくて、まあ、全然取らないよりはまあいいんですけれども、吸収できなくて、まあ、こういった老廃物として出てしまうということで、まあ、若干ね、ガスが出る程度ならいいと思うんですが、まあ、こういってたくさん出るとか、便秘とか下痢とか、何かもしくは、何か体が重いなとか、なんかこう、気持ち悪い感じがずっと続くとかいうのは、明らかにね、内臓が疲れてたり、食べ過ぎだったり、まあ、食べてるものの質が合ってないっていうことが考えられますんで、その場合は見直していただければと思います。で、見直すと、こっちの吸収できるパターンで、いい循環に入ってきますので、まあ、その辺のところをね、気をつけるっていうところですよね。で、この辺の話っていうのは、シンプルなんですけれども、なんていうかな、こう、一つのことをテーマに取り組むと、今回は、タンパク質を、取っていきましょうねっていうテーマに取り組むと、どうしてもね、やっぱりこう、どっちかになっちゃう。どうしてもね、まあ、タンパク質マーヤっていうか、こう、取らなきゃっていう風になって、自分のね、許容範囲以上のものを、こう、取ったりして、 それでお腹がちょっとこう調子が悪くなって、結果吸収できずにこんなね吸収できてないパターンに入ってしまうっていうのが、まあいわゆるこのシナリオなんですね。じゃあ改善策としてどんなことをしていったらいいのかっていうことなんですけれども、まず最初に適切な量にするっていうことなんですね。で、適切な量にするっていうことはどういったことかっていうと、徐々に増やすってことなんですよ。例えば、まあ最低ね、体重と同じぐらい取りましょうね。つまり体重、例えば50キロの人だったら50グラムのね、タンパク質を取りましょうねっていう話をしたと思います。できれば 1.5 倍とか2倍とか、まあ、その運動する人は多めとか、自分の再生能力を高めたい人は多めに設定した方がいいんですけれども、とにかく徐々に増やすっていうのは、じゃあ例えば今まで自分が1回に20グラムのタンパク質、プロテインを飲んで大丈夫だったとしますね。で、次に30グラムにしたときに、こうなんかお腹の調子がいまいちになっちゃうよっていうことでしたら、22グラムとか23グラムとか、徐々にね、刻んで伸ばしていった方がいいんですね。徐々に伸ばすっていうのがポイントです。で、やっぱり、なんていうかな、このタンパク質のこう分解能力とか吸収能力も、タンパク質を取ると、何かお腹の調子が悪くなっちゃうからといって、全く取らないと、やっぱりこの分解、タンパク質を分解する消化酵素とか、分解する酵素とか、そういったものもタンパク質からできてますんで、全くやっぱりそこの調子があんまり良くないからとか、好みに合わないからということで、タンパク質を取らないと、どんどんやっぱりその辺の分解能力も落ちてきますんで、やっぱりタンパク質を取っていくってことは重要なんですけれども、そこを一気に増やさないで徐々に増やしていくっていうところが大事。次に種類を変える。これ前もちょっと復習になりますけれども、WPI 製法のプロテインにするとか、加水分解、ホエーペプチドって言って、こうタンパク質のこうもうちょっとね、こう分解したいアミノ酸に近いペプチド状態の加水分解プロテインを取るとか、あと今プロテインって言ったらもう何百種類、海外のも入れるともう1000種類とか、まあちょっとわかんないんですけども、何百種類っていう種類のプロテインが出てるんですよ。その中でこう自分がいいなと思うのものを、今まで内容に照らし合わせていいなと思うものをとりあえず一袋飲んでみて、その味とかその時の自分のコンディションとかを確認してみる作業っていうのが大事なんで、もし合わなかったら違う種類のものを取ってみるっていうのが、まあ、大事になってきます。で、その際にいやいや一袋取るのはさすがに手間だよってことだったら、キネシオロジーのようなエネルギーで判断するっていう方法はちょっとおすすめかなと思います。実際に飲んでもらう、一袋ね、飲んでみるのが一番確実なんですけれども、やっぱりそれだと、やっぱり1ヶ月、2ヶ月かかっちゃうんで、エネルギー的にね、判断して、それで合うんだったら、エネルギーで判断するっていう方法もおすすめですよということで、キネシオロジーのやり方もちょっとお伝えしました。あと、こう、リアルフードから取ってみるっていうこと。で、これはどういったことかっていうと、まあ、中にはですね、プロテインとか全然合わないよっていう人も、まあ、中にはいるかもしれないんですね。で、そういった場合は、リアルフード、鶏肉とか牛肉とか豚肉とか卵とか魚とか、そういった大豆とかね、そういったリアルフードをメインから取っても別にいいんですよ。タンパク質量をある程度確保できて、それがね、吸収できて体に馴染むんだったら、別にリアルフードからでもいいっていうこと。ただ、なかなかね、リアルフードだけで自分の体重分、取る体重分のタンパク質、50キロの人だったら50グラムとか、80キロの人だったら80グラム取るのは、食材で取るのはなかなか難しいんで、まあ、プロテインの助けを借りましょうねっていう話はしてるんですけども、プロテインが合わないって人だったら、リアルフードのタンパク質の量を増やしていっても、これ全然構わないんですよ。で、リアルフードから取ってみる。で、あと、アミノ酸から取ってみる。アミノ酸っていうのは EAA がいいよってお話しました。EAA っていうアミノ酸があって、それだと、なんていうかな、体が分解するね、こう、手間がこうかからないんで、よりね、効率的に、まあ一説によると、7倍から8倍の効果があると言われてるんですよ、プロテインより。で、そういった EAA を取ってみる。もしくは、グルタミン。グルタミンっていうのは、まあこのタンパク質の中のアミノ酸の一種で、 人間の体の中にある一番多くのアミノ酸の構成物質だって言われてるんですが、これを取ると小腸とかね、そういった腸にもいいですし、こう体の免疫力も高めてくれますし、このいわゆるそのアミノ酸の万能選手なんですね。ですからこのトレーニングなんかする人はプロテインはもちろん飲むんだけど、それと同じぐらいグルタミンを飲みますよっていう人は、まあ、そこそこいるんですよ。どれか1個だけサプリメントを取るとしたら私はグルタミンですっていう人もいるぐらいなんで、グルタミンっていうのを取っていく。そうするとこうなんていうかな、そのアミノ酸効果によってお腹の調子も良くなってくるよっていうことですよね。でまたエンザイムを取る。エンザイムっていうのは消化酵素で、アイハーブなんか見れば分かりますけれども、いろいろタンパク質分解酵素とか、パパイヤ酵素とかいろんなね、分解酵素があるわけですよ。でタンパク質を分解する機能も含まれてるんで、そういったタンパク質分解酵素っていうのを取ってみる、まあ、そんなに高いもんじゃないですから試しに取ってみるっていうのがいいと思います。またプロテインの中にはタンパク質エンザイム酵素入りっていうのもいろいろありますんで、そういったエンザイム酵素入りのプロテインを取ってみるっていうのもおすすめになりますね。でまたお腹が空いたら摂取する。でここ、まあ、最初の話とかぶりますけれども、プロテインを飲まなきゃってことで、こうなんていうかな、無理やりこうプロテインにしろタンパク質の食材にしろ食べてると、やっぱりこう吸収する状態が整ってないのに入れてもなかなかこう分解も吸収もしづらいんですよ。でこれ当たり前の話なんですけれども、お腹が空いた時っていうのは消化能力って高まってますよね。ですからお腹が空いた時にタンパク質とかアミノ酸を摂取し入れていく。そうすると比較的いい感じで吸収できるようになります。これ当たり前の話なんですけれども、やっぱりね、こういった一つの方法メソッドにこうなんていうかな、凝ってしまうとなかなかね、その当たり前のことが分かんなくなってくる。お腹が空いたらご飯食べましょうよとか、お腹が空いたらこうプロテインを取りましょうよっていうのが、まあ基本といえば基本なんですよ。ですからそういった体の受け入れ体制っていうのができた時に、適量っていうか徐々に増やしていって適量を入れてあげるっていうことが大事になってきます。でこれ前も話してましたけども、12時間から15時間は空腹時間を取るとか、あと体調が悪い状態で飲まない食べないっていうのが、これちょっと大事になってきます。でまあこれ基本的な話なんですけれども、やっぱりね、ついついこう忘れてってしまうんで、まあその辺を改善するとこの吸収できているパターンになりますんで、この吸収できているパターンになるとやっぱりこういい効果ってどんどん出てくるんですよ。逆に吸収できてないパターンになってくると、何か飲んでるのになんかお腹が調子に悪いなとか、なんか気持ちはなんかいまいち気持ち悪いなとか、そんな風になっちゃいますんで、とにかく吸収できるパターンを持っていくために、まあ、基本的なことなんですけれども、まあ、この辺のねところを、まあ、変えていってもらえればなと思います。でこれ前もお話したんですが、体っていうのはいきなり変わらないんで、例えばプロテイン量を増やすにしても3ヶ月とか半年とか1年かけて徐々にね増やしていくっていう姿勢が大事になってきます。何事もなんていうかな、人間って即効性、すぐ効果を求めたがるんですが、こういったやっぱ体のこう分解能力とか消化能力とか分解能力とか、またこの再生能力というのは、やっぱ体には体のペースがありますんで、それを考慮してね、徐々にこう増やしていってあげるということがすごく大事になってきます。ということで今日はちょっと短い内容なんですけれども、効率よくタンパク質を取るにはということでテーマでお話しさせていただきました。またね、質問等何かありましたら送っていただければ回答させていただきますので、よろしくお願いします。ということで今日も聞いていただいてありがとうございました。